カル京都木曜日、サガネッチがお送りしております。さあ、ここからは生き生き北区情報コーナー、北区からゲストをお迎えしましてお話を伺っていくコーナーです。今日も素敵なゲストにお越しいただいています。まず自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。京都府北警察署交通課の鬼塚希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。爽やかな、鬼塚さんにお越しいただきまして、今日は、ね、警察からのお話をいただきます。京都府北警察署交通課ということなんですね。はい、はい、交通安全についてお話をいただけるということなんですが、鬼塚さんの北警察署の交通課ではどんなお仕事をされてるんですか？
はい、私はですね、交通安全教育を担当しておりまして、幼稚園保育園の園児さんや、小学校の児童の皆さんに対してですね、道路の正しい歩き方、自転車の正しい乗り方などを園や、小学校に出向きまして教えております。また、中学校、高校、大学、企業にも出向きまして、交通安全講習を行ったり、高齢者の皆さんの集まりで、交通安全の講話を行っております。
なんかお話上手なので楽しそうです。
とんでもないです。
小さいお子さんから高齢の皆さんまで幅広く交通安全のお話されているってことなんですね。
はい、そうなんです。
その他にも何かお仕事はされてるんですか？
はい、そうですね、北区内で交通事故の多い、北の白梅町や、千本北王子などの交差点において、車のドライバーに対して、シートベルト、チャイルドシートの全席着用を呼びかけたり、自転車の利用をされている方で携帯電話やスマートフォンを使用されたり、イヤホンで音楽を聴きながら運転されている方に対してですね、ながら運転の禁止をハンドプレートやビラなどを活用して、呼びかけるなどの街頭啓発を行っております。私たちは交通事故が一件でも減るようにと日々活動をしております。
そうなんですね。はい、そんな風に、日々活動お仕事されてるんですけれども、北区の交通事故の発生についてはどうですか？
はい、北区はですね、交通事故死亡事故ですね、交通死亡事故がですね、はい、平成28年3月6日から平成31年の2月2日までの1064日間、はい、交通死亡事故発生がなかったんですけれども、今年の2月にですね、2件の交通死亡事故が続けて発生をしてしまいました。1000日以上続いた交通死亡事故ゼロがですね、断たれてしまったんです。
はい、1000日以上っていうと3年近くですよね。そうですね、
弱になりますね。はい、
そうですよね。これも広い北区の中でそれが死亡事故ゼロだったのに、はい、残念ですね。
そうなんです、本当にね、残念だったんですけれども、京都府内全体としてもですね、はい、今年は交通死亡事故が、昨年に比べまして、増加傾向にあります。7月末現在で、29人の方が交通事故で命を落とされておりまして、
はい、
去年に比べましてプラス11人となっております。傾向としましてはですね、はい、夜間の発生が多いんです。そして年齢別では65歳以上の高齢者の方が多いという状況ですので、皆さん交通事故には絶対に遭わないように気をつけていただきたいと思います。
ですよね。はい、ではその具体的にその交通事故に遭わないようにするためにっていうのはどんなふうにことに気をつけなければいけないのかっていうのを教えていただけますか？
はい、とにかくですね、目立つ工夫をお願いしています。
目立つ工夫、なんかこう面白い格好するとか、なんか頭につけるとかですかね？
そうですね、着ぐるみ着ていただくとか
それ目立ちますよね。
はい、ではなくてですね、
ではなくて、
ではなくてですね、
よかった、
運転している人が、はい、あそこに人がいるっていうふうに気づいてもらえなければいけませんので、暗い服装ではなくですね、
はい、
赤や黄色の明るい服装ですとか、白っぽい淡い色の服装でお願いしています。なかなか明るめの服装で抵抗があるわという方はですね、カバンや、はい、スカーフなどの小物類で目立つ工夫をお願いしたいなと思います。
そ それだったらね、あのできそうですよね、はい、ちょっと明るめの服はちょっとっていう方も小物を持つっていうと、うん、はい、ちょっと夏ですしおしゃれですしね。
そうですね、うん、でまあ、特にですね、夕方や夜にお出かけの際は白っぽい服装でお出かけいただきたいなと思います、
うん、なるほど。その他にこう目立つ工夫っていうのもあるんですか？
そうですね、あるんです、はい、それはですね、反射材というのがあるんです。
反射材、
はいはい、あの夜ですね、車のライトが当たると、うん、その反射材がピカッとですね光りまして、はい、人がここに歩いているよということを示してくれます、夕方や夜に歩くときはカバンや、靴、そして杖などにですね、ぜひ反射材をつけていただきたいと思います。この反射材なんですけれども、はい、シールタイプのものやですね、それからキーホルダータイプのもの、いろいろな種類がありますので、あの私たちがですね、交差点などで交通安全の啓発をしているときには、はい、皆さんにお配りをしておりますので、ぜひですね、受け取っていただいて、はい、もう身につけて、ぜひぜひ身につけていただきたいと思います。
そうですよね、はい、あのこう光る反射材、あの目立ちますし、はい、もう必ずそれを持って出かけるとか、出かけるときに持つものにはもうつけておくといいですよね。はい、
もうタンスの中にしまわずに必ず、
そうですね、
はい、あのもらったものをすぐね、タンスの中にしまわれる方おられるんですけど、必ず身につけていただきたいと、
はい、はい、もうすぐにつけていただけるといいですね。はい、ですね、はい、では今度はあの車の運転される運転手さんの方ですけれども、はい、何に気をつけて運転すればいいですか？
はい、そうですね、あの夕方ですね、はい、運転するときはですね、うんうん、早めのライト点灯をお願いしています。ライトが点灯していると歩行者にも車が来ていることが分かりますし、車の運転手もですね、歩行者がよく見えます、
はい、
歩行者もですね、車の運転手も、自分の存在をアピールするために反射材の活用と、早めのライト点灯をお願いしたいと思います、
はい、もうこれは覚えておきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、あのこの5月ですよね、あの大津で本当に痛ましい、ね、交通事故がありましたけど、はい、ほんの一瞬のミスであんな大変な事故になってしまうんですよね、うん、はい、その一瞬のミスを、まあ、一件でも防いで交通事故防止に私たちもつなげたいですね。
そうですね、あの交通事故はですね、まあ、起こそうと思って起こしている方はいないんですけれども、はい、まあ、事故を起こすには、まあ、やっぱり原因というものがありまして、うん、はい、あの携帯電話をしながら走っていたとかですね、まあ、ぼーっとして運転をしていたとか、まあ、何かを考えながら運転していたとか、何かに気を取られてですね、前をよく見ていなかったなどっていうのがあるんですけれども、まあ、車は一瞬で人の命を奪う凶器にもなるんだということをですね、忘れずにハンドルを握ってもらえれば、まあ、あのような悲惨な交通事故が減るのではないかなと思います。
はい、あの私もハンドル握るときにはもう肝に銘じておきたいと思います。は
い、よろしくお願いいたします。
はい、であのこう運転しているときにちょっと気になることがあるんですけれども、はいはいはい、あの横断歩道とか信号機とかもないところの道路ですね、はい、これを横断してられる歩行者の方って見かけることがあるんですけど、はい、怖いですね。
そうですね、私もよく見かけるんですけれども、はい、あの歩行者横断禁止場所の道路を渡っている歩行者の方がおられますが、うん、はい、あの堀川通りや西大路通りなどの、片側2車線以上ある大きな通りは、うん、歩行者横断禁止の交通規制がかかっております。あ、はいはい、あの非常に危険ですのでね、うん、絶対に渡らないでいただきたいと思います。あのバス停が向かいにあるからとかね、スーパーがすぐそこにあるからと言ってね、渡っておられる方あのおられると思うんですけれども、はい、必ずあの横断歩道を渡るようにしていただきたいなと思います。
そうですね、はい、そしてあの車を運転するときには、まあ、もしかしたら横断歩道以外の道路をこう渡ってこられる方がいるかもしれないっていう気持ちを持っておくことも大切ですかね。
そうですね、あの歩行者横断禁止場所ではですね、あの歩行者は横断はしてはいけないっていう歩行者がルール違反ということになるんですけれども、はい、事故を一つ起こしてしまってですね、歩行者に怪我をさせてしまうのはやはりドライバーということにあのなってしまいます。
はい、
車のハンドルを握っている限りはですね、人が歩いていれば思いやりの心で運転をお願いしたいと思います。
はい、
北区にはですね、堀川通りや 北王子通り、西王子通り、そして千本通りの4つの大きな通りが歩行者横断禁止の規制がされています、はい。歩行者からすると、まあ、横断歩道がすぐなくて、横断歩道まで行くのが遠回りだという理由で、ね、渡っている方をよく聞くんですけれども、はい、一人一人が交通ルールを守って、安全に道路を渡っていただきたいなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
ですね、はい。そして、まあ、車のハンドルを握っている方っていうのは、はい、まあ、歩行者には優しく思いやりを持つ、はい、ことですね、はいはい。ドライバーの皆さんの思いやりの心で運転お願いします、はいはい。そして鬼塚さんから交通安全についてお話を伺ったんですが、もう一つそれ以外でお知らせがある、はい、ということなんですけれども、はいはい、
そうなんです。もう一つお知らせをさせてください。
お願いします。
京都府警察官募集のお知らせでございます。
警察官募集があるんですね、
はいはい。京都府警察は、京都府警察では、現在来年4月に、採用予定の警察官、警察事務職員の採用試験の申し込み受付を行っています、申し込み方法はインターネットと、郵送の2通りありまして、それぞれ締め切り日が異なっておりますのでご注意いただきたいと思います、はい。警察官採用試験についてはインターネットによる申し込みが8月15日木曜日まで、郵送による申し込みが8月23日金曜日の下旬有効となっています。で、一次試験、筆記試験は、9月22日日曜日になっておりますのでよろしくお願いいたします、はいはい。そして、警察事務職員の採用試験についてはですね、インターネットによる申し込みが8月23日金曜日正午まで、はい。そして郵送による申し込みが8月23日金曜日の下旬有効となっております、事務職員さんの、試験はですね、9月29日日曜日に実施されますのでよろしくお願いいたします、はい。で、この採用試験の案内とパンフレットは、北警察署またはお近くの交番駐在所でお渡ししておりますので、お問い合わせなどは気軽にしていただけたらなと思います、
はい、はい。なんかね、ちょっと警察官になってみたいなって思われる方とかは、はい、ぜひ一度ねお問い合わせしてみていただけるといいかなと思います。受験資格なんですけど、はい、何歳までの方が受験できるんですか。
はい、警察官は大学卒業、高校卒業とも令和2年、4月1日現在で30歳以下の方となっております、はい。そして、警察事務職員は大学卒業の方は、26歳以下、うん、そして高校卒業の方は23歳以下の方が対象ですので、お間違いのないようにお願いしたいと思います、
はい。これから勉強したいなと思われている方もあると思うんですが、はい、教養試験の対策としてはどんな勉強をすればいいですか。
そうですね、まあ、私もしてたんですけれども、はい、市販されている警察官採用試験の問題集ですとかね、地方公務員初級の問題集などが、まあ、売られておりますので、はい、それを活用していただければればと思います。
じゃあちょっとそちらを見ていただくということですね、はい。あと体力試験などもあるんですよね。
そうなんです、警察官にはですね、うん、体力試験もあるんですけれども、まあ、それほど厳しいものではないんですけれども、まあ、基本的な体力があるかどうかを見るということで、はい、握力だったり、腹筋だったり、反復横跳びでしたりとかね、腕立て伏せということでありますし、はい、20メートルのシャトルランっていうのもありますので、うん、まあ、すごい体力がないと入れないっていうわけではないんですけれども、はい、まあ、ある程度基本的な体力をつけていただくということで受験をお願いしたいと思います。
そうなんですね、はい。特別何かこう武道をやってないといけないとかということでもない、はい、
大丈夫
ってことですね、
はい。私も武道をやっておりませんでしたので、
はい、諦めないでくださいね、
は
い、
ぜひ、
はい。で、鬼塚さんのように女性警察官いらっしゃると思うんですけど、はい、女性で、ね、警察官になりたいなって思ってらっしゃる方、どんな仕事があるのかなと思ってらっしゃると思うんですけど、ね、どんなことをされるんでしょうか。
はい、京都府警察ではですね、女性の職域拡大というのを進めています。いろいろな部署で女性を活躍させようというようなことになっておりまして、主なものとしてですね、はい、交通指導取締りという、まあ、皆さん嫌われている交通違反の切符を切るというような仕事でしたり、はい、110番の通報の受理、それから通報の処理ですね、はい、まあ、あと、少年補導でしたり、被害者支援、 そして薬物ですね、麻薬や銃器、風俗営業の取り締まり、犯罪捜査、鑑識活動、情報分析、そして、要人の経営警護、いわゆる SP というものですね。はい、そしてまた警察学校の教官というのもこの頃女性警察官が多くなっておりますので、いろいろな分野で活躍できますので、はい、また京都府警察はですね、女性警察官が24時間対応可能な平安なでしこ交番を、府内の警察署に設置をしております、
はい、
女性被害者への対応ですね、そして各種相談の対応など、女性警察官のニーズは高まっておりますので、女性ならではの活躍の場が京都府警にはたくさんあります。
こうね、何かがあった時に女性警察官がいらしていただけると、女性としてはやっぱりちょっと、ね、
そうですね、
ほっとしますね。
はい、
そうなんだ、はい、なるほど。いろんな、ね、仕事があるということですので ね、 ね、もしちょっとなりたいなと思われている方とか、うん、はい、近くにいらっしゃったりとか、ご家族にいらっしゃったりとかしたら、ぜひお声かけていただきたいです ね、
そうですね、はい、
はい、そうか。警察官の業務もいろいろ変わっていると思うんですが、業務について少し最後に鬼塚さんから一言いただけますか。
はい、ありがとうございます。警察官の業務はですね、時代の変化に伴いまして様変わりをしております。そのため皆さんの多様な能力や個性を生かせる場が必ずあります。決して楽な仕事ではありませんけれども、人々の安全と安心を守りたいという熱意があれば、生涯かけて働ける大きなやりがいと、勤務環境が京都府警にはありますので、同じ志を持った仲間としてですね、ぜひ一緒に働きましょう。よろしくお願いいたします。
きっと私もやってみたいと思われる方が今の、
そう思っていただけたらありがたいです。
はい、メッセージでいただけたんじゃないかなと思います。ぜひ、はい、気になる方お問い合わせいただいたりとか、はい、あとホームページご覧いただいてもいいですね。
はい、はい、
期日がありますので、それに乗り遅れないように、
そうですね、これは、はい、守っていただいて、
はい、お願いしたいと思います。はい、今日は交通安全のお話と、はい、警察官募集のお話ですね、お越しいただきまして、どうも鬼塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ゲストにお越しいただきましたのは、京都府北警察署交通課交通総務課仮主任巡査部長の鬼塚のぞみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。